ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、科学教室なんですが、少し哲学的な内容も入りますし、また、幸せ砂時計なんかをご覧の皆さんも大変に参考になると思いまして、私が昔よく使っていた恐竜の図をですね、まあ、使いながらお話を進めてみたいと思います。ちょっとこう、あれにしますね。全画面にいたします。ですね、これは恐竜の図なんですね。私がどっかの大学にいた時に学生と一緒に探したもので、まあ、大変に素晴らしい図でした。原作はアメリカのどなたかが書いた図なんですが、それは恐竜の図なんですね。恐竜っていうのは、大体そうですね、2億年ですから、2億8000万年ぐらい前に、これ小さいのが誕生しましてね。それで少しずつ少しずつこう体が大きくなりまして、それでまあ肉食のものも出てきたりいろいろしましてね。で最後は皆さんご存知のこう首の長いですね、巨大な恐竜になったわけですね。その時ちょうど隕石がメキシコ湾に落ちたので、それで絶滅したと言われております。まあその時の隕石のから降ったと思われる、ルテニウムだったかな、なんか特殊な元素の地層も見つかっておりまして、まあ間違いないだろうとも言われておりますし、また別の説としてはですね、ちょっとやっぱり時期が500万年ぐらいずれてんじゃないか。だから恐竜が何かの理由で別に絶滅した後ですね、まあさらに隕石が降ってきて、とどめを刺したんじゃないかっていう学説もかなり強力なんですよ。それはこう地層をずっと分析しますとね、BC 境界の少し下の間ですね。BC 境界のその特殊な元素がある層のですね、BC 境界線の層の少し下からの下の少ししばらく前ですね。500万年ぐらい前からすでにあまり恐竜の骨が出てこないんですよ。化石が出てこないんですね。まあそういう点からですね、その化石の断絶という意味で、実は恐竜は隕石で滅びたんじゃなくて、隕石が降るちょっと前に滅びていて、すでに。そして隕石が、まあ最終的にその結論をつけたというふうに、研究も随分多いもんですから、まあそれも考えておかなきゃいけないと思いますね。ただここで今日お話しする科学は違うんですね。なぜ恐竜は体が大きくなっていったかっていう単純なことなんですよ。で、これをもう一回考えてみたいと思うんですね。恐竜がまず小さく生まれますね。必ずまあ物っていうのは小さく生まれるんですけど、小さく生まれてネズミぐらいの爬虫類がおりましてね。それが少しずつ大きくなる理由は何かって言ったら、それは簡単でですね、大きな恐竜と小さな恐竜がいますとね、大きな恐竜の方が体が強いんですよ。力が強いんですよ。だからだんだんこれが圧迫していってですね、小さい恐竜が隠れていくっていう、まあ、こういうことになるんですね。まあ今の世界情勢もちょっと似てますね。アメリカとか中国とかロシアが威張ってて、小さい国が少しずつやられていくと。まあ、人間も大した知恵はありませんね。恐竜と同じような後を辿ってるわけですが、それで少しずつ少しずつ体が大きくなります。それでついに、ものすごいでかい恐竜が生まれます。このくらい大きくなりますとね、何が問題かあったら、まず、こう体があんまり重いもんですから、足の太さがもう間に合わなくなるんですね。っていうのは体っていうのはこれ、まあ寸胴っていうか、まあ球みたいなもんですね。非常にこう、大雑把に近似すると玉ですよ。胴体はね。ですから、この大きさの3乗で重たくなっていくんですよ。ところが足っていうのはこう円筒状ですよね。円筒状の上から体の重さがかかるんで、こっちは、円筒の面積ですんでね。これは、この大きさの事情なんですよ。だから、例えば10倍大きくなるとね、体は10の3乗ですから1000倍重たくなるんですけど、それを支える足は10の事情倍、つまり100倍しか重たくならないんで、足がね、持たなくなってくるんですよ。それで体の小さい動物はですね、足が曲がってますね。例えば蚊とか蜂とかトンボなんてみんな曲がってますよ。あれは体が軽いから足が曲がってても大丈夫なんですよ。人間でも
小さい子供なんかね、足がパッパッパッパッって曲がりますよ。ところが、まあ、小錦さん、お相撲取りの小錦さんなんていうと、足がバッとこうまっすぐですね。象の足もまっすぐですよ。あれね、なんでまっすぐかった。膝を折った時に、膝がこうあんまり折れると、そこに体重がかかりすぎるんで、いつもまっすぐして支えなきゃいけないっていう、そういう宿命になるんですね。ですから、地球上で今一番大きな動物は象なんですけど、まあ現在の哺乳動物の体の構造ですと、まあ、象のオスのね、大きいやつぐらいが最大でしょうね。それ以上大きくなろうと思うと、海に入らんといかんです。そうすると海に入ると浮力がつきますから、ほとんど胴体の体重は浮力で持ちますんでね。そうすると、シロナガスクジラみたいにですね、ものすごい巨大な動物も海の中では生息できるってことになります。それからもう一つは、この恐竜の場合はですね、この一番最後に出てきたこういうやつは、ものすごい頭が上にありますね。すると心臓がここにありますからね。心臓で血を送るとしても頭にちょっと送りかねるようになるんですよ。大男、聡明に知恵が回りかねってありますけどね。それと同じになりまして、この恐竜はおそらく首に補助心臓があったと考えられてるわけですね。それで、まあ補助心臓で頭の上に上げると。まあとにかく頭に血がいかなかったら知恵が回りませんからね。やっぱり力強くない。だけど、結局のところ大きくなっていったっていうのは力が強いものが残っていったんで大きくなって、で、大きくなりすぎて、そこで終わる。で、終わると、これがまあ僕のあれなんですけど、小さい人間が出てくるんですね。この図の素晴らしさはですね、実寸大で書いてあるんですよ。化石で。化石を利用して、本当の大きさで書いてあるんですね。で、まあ人間もそうなんですが、これを見ますとね、いろいろ哲学的な思考に浸ることができますね。まず、こう、何でもですね、生まれて、発展して、最後を迎えて絶滅する。そして代わりに出てくるのは、全く機能の違う小さいもんだっていうことですね。まあ、恐竜の後に人間が出てきたわけじゃないんですが、恐竜の後には哺乳動物が出てきます。恐竜は卵しか産めません。卵の殻があるから、メスは卵を抱えてられる。つまり拒否反応が防げなかったんですね。体内に卵を貯めますから。ところが、哺乳動物っていうのは、まあ、ウイルスの影響だと言われてますが、体内に、メスが体内に子供を置いといてもですね、それが流れないっていう、拒否しないっていう、そういう特殊な構造を作りましてね。それで哺乳動物の方がずっとずっと競争に強い種ができたわけですね。で、つまりこれは何を言ってるかって言ったら、一つのメカニズムで、やると、体の大きい方、大きい方が増えていって、ついに大きくなりすぎて、瓦解する。その後に出てくるのは、全然気候の違う。例えば、卵でずっとやってきたら、今度は体制でいくっていうですね。そういうものが新たに出てきますね。人間はもちろんそれに、さらに頭脳活動ってのがありますから、全くもう恐竜は歯が立たないということになりますね。これは、まあ、ここまでは科学的事実なんですが、これを考えますとね、物事って何でも始まったら終わるんですよ。人間も生まれたら死にますね。星も生まれたら死ぬんです。あの太陽といえどもですね、だいたい今から50とか60億年ぐらい前に誕生したんですよ。で、今からだいたい80億年ぐらい後に死ぬと言われてますね。巨大化して、巨大星になって、それからぐーっと縮小して、太陽の場合はちょっと質量が足りないんで、ブラックホールにはならないんですけども、まあ、縮小して、爆発したりなんかして、太陽はどうだったかな、質量が超新星にはなったんですかね。まあ、とにかく、そのぐらいのところなんですね。川も生まれたら、そのうちだんだんなだらかになって、穏やかになって死ぬ。亡くなって枯れていく。山も最初は急峻な山なんですが、若い山はそうですが、だんだん土砂が崩れていって、ついにはなだらかな山になって終焉を迎える。この世の中で平家物語にあるように、ね、行商者の鐘の聖者必衰の断りを表す。おごれる者は久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。こうなってますが、おごれるってもおごれなくてもね、なくなっちゃうんですよ。これがやっぱりこの世というもんですね。まあ、幸せ砂時計的な言い方をすればですよ。子供が生まれて、本当に可愛い頃がある。小学校のね、低学年なんて、本当に可愛いですね、子供は。 だけどそのうち思春期が来てむっつりして、親に反抗したり、場合によっては家庭内暴力を振るったりする。ああ、あの頃は幸せだったなぁと、子育てが幸せだったなぁと思うことがありますね。それは一人の人間でもそうですよ。青年の時に若々しくて活発で女の人だったら非常に綺麗で、魅力がある。ところが、その人もやがては年取っていくんですね。本当に不思議なもんですよ。それで、しかもね、この恐竜と一緒なんですね。大きくなるっていうのは破局の方に進むんですよ。どんなもんでも破局の方に進むんですね。進歩は必ず破局にをもたらす。だから破局の間の繁栄の時にその繁栄を謳歌しとかなきゃいけないってことになりますね。まあ、それが私が言っている結果に幸せを求めるんじゃなくて、毎日毎日に幸せを求めなきゃダメだ。毎日実施すること。まあ私の、ね、書くあれですと、今日も朝と。なんで今日も朝と私が書いて、今日一日と書かないかったら。一日というようなことでは完結型なんでダメなんですね。朝が来たから、今日はまあ昼まで頑張る。昼からまた夕方まで頑張るとかね。幸せな、時を過ごすとか、夢のような時を過ごすとか、愛を語るとか、そうじゃないと人間は今日の終わりを考えて生活することはできないという意味で、私は今日も朝というふうに書くわけですけどね。まあこの恐竜と恐竜に変わった哺乳動物が小さく生まれてくる。それがまた今ではですね、地上を席巻してるわけですが、この恐竜の絵はですね、それを深く思わせるところがありますね。まあ、今、繁栄してる人はいろいろいますけど、大したことはありません。繁栄ももう間もなく終わりますね。世界的にも今変なこといっぱいしてますけど、しかし、長続きはしないですからね。まあ途中で大きな被害が出るものは防がなきゃいけませんが、まあ、そうでないものはですね、やがて彼らも恐竜の終わりをたどるだろうと、まあ、いうことでいいんではないかと。思いまして、まあ今日はこの図を話しまして、ひばりクラブの話といたします。